気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
ストップザ交通事故ラーメン大好きラーメンさんと、
最近は事故やってないですけど、私あの結構昔はやらかしました。お送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やらかしてたんですか？
はい、やらかしました。
どう何をやらかし
たですね、こんなところでこんなこと言うのも恥ずかしいんですけど、メンテ3回やってます。
3回
しかも全部20代の時に。
ほう、
20代じゃないですね。
メンテ、あの一発メンテなのか、ちょこちょこポイントを貯めてメンテ
なのか。そんな小賢しいことしないです。一発メンテです
。ということでスピードですか？
スピード、飲酒かな。
あ、飲酒。昔でよかったね。
本当にそうなんですよ。その変わる前で、まあなんだろうな、若かったし、あの頃は、意外と緩かったんですよね。
まあ、緩かったね、昔はね。
生まれて初めてやった、なんていうんですか、そのメンテが、免許取ってすぐですわ、19歳の時。
ほう、何やったの？
スピード違反。ほう、3ヶ月ぐらいですからね、免許取って。
まあ楽しい時ですよね。
楽しい時だし、まだいろいろ分かんなかったですからね。ほう、どういうのがやばいかっていうの。夜中ビヨンって飛ばしてたら、あのちょうど国道19号線の各務原の辺、走ってたんですけど、目の前に交番のある太い道なんですよ。で、あのこっち来てみたいな感じで、どうもその手前から調べててですね、で、あのビヨンって走ってったらおまわりさんにこっち入れみたいなこと言われたので、でそのまま派出所に連行され、いろいろ取り調べを受け、で免停に至りました。
なんだ、まだ免許取ったばっかじゃないかって言われなかった？
もう覚えてない、覚えてないですけど、あの、あれなんですよ、19歳だったので、保護観察処分がついちゃったんですね。未成年なので保護観察処分がつくんですよ。6ヶ月間定期的にその保護観察所というお役所に、この2ヶ月おきに行くんですけどね、この2ヶ月あなたはどういうことしてました、どういう風に生活してましたかみたいなことを、反省を促すような感じで報告に行かなきゃいけなかったんです。っていうのもあるし、なんといってもその一発免停なので、あれなんですよ、裁判所行かなきゃいけないんですよ。
は
あ、でその裁判所に行って、ちっちゃいこう略式の裁判かなんかわからないですけども、
裁判するの？
しますよ。もう どんなんだったか、もう
判決を言い渡すとか言われるの？
なんかそんな仰々しいもんじゃなかったですけど、あんまり覚えてないけど、とにかくね、何が一番嫌だったってね、親と一緒に行かなきゃいけないのが一番辛かったですね。本当申し訳ない気持ちでいっぱいでした。でそれが19の時でしょ、でほどなくして2回ぐらい飲酒でやりましたね。
で飲酒でつけまって、まあ、名古屋弁当どえらい叱られるの、ね、やっぱり。
いや、まあ向こうは仕事ですから、淡々としたもんですよ。
あ、本当に？あの、愛のある説教はないんですか？
なんだっけ、みんなで居酒屋で飲むんですよ、でまあ田舎なので、その頃岐阜その頃はもう一宮だったかなに住んでいたので、車じゃないと移動できないじゃないですか、この辺り、で、まあ、飲み会行くでしょ。でみんなで集まって飲み会やりますわ、でさすがに酔っ払ってこのまま帰るのはまずいなと思って、駐車場に車を止めてしばらく寝ておったわけですよ、寝ておったわけで、で3時間4時間ぐらい寝てからおもむろにまあこう帰ろうと思って車をビューンと出したら、 なぜかおまわりさんに呼び止められて、なぜかおまわりさんがそこにいて、呼び止められて、で、
あの、ハーしなさい、フーしなさい、
ハーもフーもやりましたし、そっからここまでまっすぐ歩いてこれるみたいなことをやったんですよ。
歩けた？
まあ歩けましたけど、それで歩けると 免停で歩けないともう取り消しなんですよ。
あ、
その、それでこうなんていうか飲酒のひどさを測るみたいな。
はいはいはいはい。
でまあ、あのとはいえ、はい、でこう切符切られるじゃないですか。
うん。
なら気をつけて帰るよとか言って普通に車運転して帰りましたけど。
え？
だってどうしようもないじゃない。そんな
田舎の。そっからレッカーで持ってってもらって。あなたタクシーかなんかで帰りなさいか署まで送るよとか。
そうじゃなかったはずなん
です。え、乗せて運転いいのそれ。
わかんない。
まあ昔は
昔で、その後にやらかしたのは、
うんうん、
あの検問に引っかかって飲んだ帰りにで、あの友達を呼んで、
うん、
来てって言って。
だから普通そうだよね。
のあの運転させてもらって帰りましたけど、うん、ちょうど友達連れみんなで、
うん、
夜中に飲んだ後にカラオケに行く途中だったんですよ。そのカラオケ屋に行くときにその車で移動だったので、
うん、
その途中になぜかおまわりさんがいてですねで私の目の前を走っていた友達は、
うん、
飲んどらへんわーとか言って言い切ってブーンって行っちゃったんですよ。
すごい。
私は、うん、ちょっと降りてきなさいとか言われて
あ、弱そうに見えたよね。
そうなんですよね。まあまあ散々な目に遭いました。ということです。皆さん、あのお酒を飲んだら絶対に運転しちゃいけません。
いや本当そうですよ。
酒は飲んでも飲まれるな飲んだら乗るな。
その通り
で、あのスピードも出すな。
うん。だから100キロ以上出なくすればいいのにな、高速、例えば高速道路、うん、で今だったらもうほらリンクしてる人となんかできそうじゃん、なんかあのこの道路と、
はい、
車が、
うん、
だ40キロ制限だったらもう40キロしか出ないようにすればいいのね、車。
あの N システムって言ってね、
うん、
道路にこうカメラついてるじゃないですか、
うん、
あれで正確にナンバープレートを読み取ってるんですよ、う
ん、
で、あのほら高速道路に乗るとここからここまで何分で出るじゃないですか、
はいはいはい、
ね、電光掲示板に一の小牧から一宮まで10分って出たりするじゃないですか、うん、あれはそのナンバープレートを一台一台読み取っていって、う
ん、
そのナンバープレートがもう別のところを通過するところにもう一度同じナンバーが来たらその時間を測るんですよ、
はあ、
っていうのをひたすらやってるんです。
で何分ってのが出るの。
そうそう、だからスピード違反やってるなんて本当は分かってる
だよね。
なんですよ。
だって100キロ距離があるのに10分でついてたらおかしいでしょそれ
で。結構あれ正確に出るんですよね時間が。
へ、
みんな夜中なんかビュンビュンビュンビュン飛ばしていって、
うん、
でその時間通りのその時間表示出てるんですよ。だから明らかにあれ分かってるんですよ。だけど多分その現行犯でちゃんと捕まえないといけないんです。
現行犯っていうのは多分あれなんだ
ろうね。でなんか紙がレシートみたいなのがミョンって出てきて、
う
ん、ビーってめくると結構スピード出てるねみたいな感じで言うわけですよ。
わかるわかる。
あ、そうそう。で今日ここのスタジオに来るときに高速道路を持って走ってきたんですけど、
うん、
あの追い越し車線をこうギューンって走ってたら黒いクラウンがですね、
うん、
走行車線をこう時速80キロで走ってたわけなんですよ。でピンときて、
うん、
あ、これはおまわりさんだなと、
はいはい、
一見普通のセダンですけど、でよく注意して見てるとこう運転手側のサイドミラー、まあ、バックミラーなんですけどにヘルメットかぶった人が映ってるんですよ。
もう完璧です、
ね、あ、これはまずいなと。でこうスピードを落として、
うん、
でそのちょうどそのおまわりさんの前に来るような形であの走行車線に入ってゆっくり走ってて、で、まあ、ルームミラーから後ろ見るじゃないですか。そうすると明らかに不自然に黒のクラウンにヘルメットをかぶって制服着てる人は交通機動隊の制服着てる人は2人座ってるわけですよ。もうこれは間違いない。
間違いないね。
で私だけかと思ったら、
うん、
もう通る車通る車みんなそこでスピードダウンして、で走行車線に入っていくんですよ結構みんな見てるんだなと、
うん、
でなんかどうこうしてる間にその後ろのそのクラウンがですね、
う
ん、おまわりさんのクラウンが私の車を追い抜いていって、うん、で、まあ、あの前の方に行っちゃったんですね。
それは速度違反してないんですか。
絶対100キロぐらいで、で、まあ、次のインターがどっかで降りるんかなと思ってたんですよでそしたらやってましたね。案の定捕まってるやついました。あのおまわりさんの車がランプが出てパカパカパカパカ回ってて、うん、その後ろにその車が1台ゆっくりついてて、そのまま最寄りのインターチェンジに降りていってで多分ね切られたんでしょうね、きっと。気の毒だなと思いました。
いや、ラーメンさんも、
はい、
高速道路で覆面に捕まったの、
うん、
ソアラだったの、
うん、
昔あのバブルの頃、
はい、
で高速道路を、自動車道か60キロのところ110キロで走ってて、そしたらウーって言って捕まって、でラメさん人がいいもんだから、はい、普通待ってるでしょ、こっちから出向いてやったんです。出向いてやったっていうか、おまりさんの方に高速道路で速度に寄せるでしょ。だけど自分飛び出て、はい、すいませんスピード出てましたかって言ったら、いやもう50キロオーバーよみたいな感じで
アウトじゃん。
すいませんと、まあ、君人良さそうだからもういいよ、許してもらえない
。ああ、なるほどね。
いやだから、はい、警察も人だなと思って、こう皆さんもダメ元でやってよかったらラッキーじゃないですか。
あんま期待しない方がいいですよ。
あんま期待しない。だからその手で、ま、2回目やったらダメでした。いや人による。
2回やった。今でもおまわりさんすごい丁寧ですよ。あ、そうか、その速度違反以外にも、免停の時以外にも、まあ、速度違反ちょこちょこやってるんですけど私、白バイの人がやってきてですね、で何キロオーバーですってか言うんですけど、この作業の進め方がもうなんかすごい、もうコンビニの店員さんみたいにね、丁寧にやってくれるわけですよ、もうこっちが
お箸はいりますかぐらいいりそうな感じでしょ。
まあね、やっぱ役所仕事って感じはしなくって、なんか変わったなっていう感じしましたね。サービス業っぽくなってきてるなっていう、行政のそういうのも不思議な感じでした。
もう一枚切っときますみたいな。
それはいらん。
まあ、とにかくこういうのはね、癖になっちゃダメですね。
ダメですよね、
はい、癖になっていいのはこれです。
そうきたか、
癖になる辛さ。
はい、今日は癖になる辛さって書いてあります。スガキ屋、
はい、
あ、名古屋の誇り、
名古屋が誇る
スガキ屋、名古屋の味、台湾ラーメン
来ました。名古屋のご当地ラーメン
です、ね、
台湾ラーメンです。
もう今でも台湾ラーメンって言ったら全国区なんですかね。
と思いますけど、ただこれちょっと聞きたいですね、リスナーさんに。台湾ラーメン知ってるのか、本当に皆さんは。
ほら、名古屋に来ると手羽先だったり味噌煮込みうどんだったりね、
そう、この名古屋飯って、ね、飯言われてますね
って言いますけど、台湾ラーメンもその名古屋飯の一つなのかな。
そうですよ、全然思いっきり名古屋飯です、これ、はい、
名古屋の味、台湾ラーメン、名古屋、台湾って書いてあるけど、なんかちょっと不思議な感じですね。
で、この台湾ラーメンって言うくせに、
はい、
台湾にはこの台湾ラーメンではないんです。
ありません。台湾はそんな辛い料理ないもん。
そう、もともとこの台湾ラーメンっていうのは名古屋の、味仙という、
はい、
超有名な台湾ラーメンの発祥のお店ですね、
はい、
があるんですけど、そこの初代のオーナーさんが考えたまかないのラーメン屋さん、だからラーメンなんです、まかないラーメンがこの台湾ラーメン。
なぜ台湾？
それは、初代のオーナーさんがね、台湾人だったんですよ、
はい、
で台湾人でその田舎でふるさとで作ってたこのタンツーメン、
タンツーメン、
このひき肉とニラの、はい、それに、その初代の方がちょっとひねりを加えて辛みを入れたらしい。
なるほど。
でそれが、まあ、常連さんに出してたところ、美味しい美味しいよって、これが口コミで広がって、もう通常のメニューとして、
なるほど、
それが、一般の人にもどんどんどんどん受けて、名古屋を代表するラーメン、今や日本全国
いろんなお店で出してますもんね、はい、台湾
で。 その味仙っていうところだけじゃなくて、まあその味仙を出た人がやってるお店もあれば、
はい、
味仙自体もお店も何店舗か持ってるし、それを見せられてその似た味を作ってるラーメン屋さん、
家系ラーメン、
ね、あー、そうそうそう、そんな感じです、うん、
ちなみにそのタンツーミエンってのは、台南地方の料理で、
台南
タイの南の方です、
台湾の南ですね、
はいはい、台北に行ってもですね、いろんなお店があります、すっごく美味しい、私も大好き、
タンツーミエン
で、それ結構あれなんですよ、混ぜそばっぽく汁がないんですよね。
あ、はい、
で小ぶりになってるんですよ、でも一杯それを2つ目に食べて、エビかなんかの出汁が入ってるのかな、それ食べて、まあ、他の料理もちょっと食べるみたいな感じで、
あ、へえ、
スナックっぽい感じで食べますね。
あ、
さあ、でしかもね、この名古屋の味、台湾ラーメンのバリエーションで、アメリカンっていうのがあるんですよ、知ってます？
あ、これさ、後で話しますから、
ちょっと。あ、そうですか。名古屋なのか台湾なのかアメリカなのか分からないって感じですよね。ちょっと開けてみましょうか。
はい。
液体スープです。
はい、
シンプルですね。液体スープとしか書いてませんで、火薬入りスープ
後から入れてくださいとも書いてないですね、はい、
で、あ、そんだけですよ。火薬入りスープの素と液体スープ2袋しか入ってない。
非常にシンプル、
はい、で、麺が
これフライ麺じゃない？
フライ麺ですね、間違いなく、うん、いかにもインスタント
さすがスガキ屋。
じゃあ、スープ入れていきます。はい、火薬入りって書いてあるからこれでよいしょいいのかな。
これだけもう名古屋の人で台湾ラーメン知らない人いないですよね。まず
ないでしょうね。あ、なんかニラっぽいのが入ってますよ。
はい、もう具はほんとこれはニラと、ひき肉、唐辛子、うん、以上です。
ひき肉っぽいのも入ってます。なんか塊になってる、はい、ね。この台湾ラーメンの上に乗ってる肉味噌あるじゃないですか、うん、あのこれだけでなんか他の料理にも応用できたりするじゃないですか。
ああ、はいはい、
あのご飯の上に乗せて出すとこもあれば、うん、なんて言うんでしょうね、
あれにも入れてるの肉まんみたいにしてもいいね。なんかああ
このそのさっき言ったタンツイメンの有名なお店って、はあ、台湾に多分チェーン店なんですけど、はあ、なんだっけな、ドゥオショウユエだったかな、
ドゥオショウユエ、
ドゥオショウユエっていう名前だったかな、はあ、その有名なお店があって台北の空港にも入ってるんですけれども、はあ、そこの有名なお土産がその肉味噌のカンカンなんですよ、缶詰。でその肉味噌の缶詰だけ買ってきて、はあ、お家でこうダンツイメンっぽいのを作ったりとか、はあ、まあ、他の料理に使ったりとかする。でいっぺんで買ってきたんですよ、
はあ、
で買ってきて食べてみたんですわ、うん、結構ね甘くって
甜麺醤みたいな
に、なんかひき肉が入ってるみたいな感じで、なんか思ってたのと若干違った感じ。そのピリ辛の味噌みたいなのを想像してたんですけど、
どっちかというと名古屋売りってことじゃん。名古屋の味噌って甘いでしょ。
ね、そういうね、もっとね脂っこいんですよやっぱり。で料理にそのまま使えるみたいな、きっとあれを野菜炒めかなんかにドバッと入れて一緒に
こうホイコロが食べたい
といい感じになるかもしれない。
じゃあお湯入れます。あ、ひき肉いっぱい入ってますねこれ。
本当ですね、
うん、先週やったのマルちゃんせんべいと大違い
じゃあ蓋をして3分ですね。さて、そういえばの先週の放送分でラーメンさんが、マルちゃん製麺の担々麺美味しい美味しいと言って食べてましたけど、で、本当に味覚がね、断食をやって味覚が変わったのかどうかっていうのを今週証明するために、うん、今週も辛いのを
あえて。すいません、似たような辛いのが続きますけど、
これででも美味しいって食べれたらもしかしたら本物かもしれないですね。
この名古屋の台湾ラーメンのさっき言った味仙ってお店、うん、まあ、食べに行ったことがありますよね。もちろん名古屋の人だから。
ずっと昔学生の頃に行ったかもしれない。
もうね、痛くて食べれない。もう辛いを越してる、痛い。
あれみたいなのなんですね。何でしたっけ、
蒙古タンメン。
蒙古タンメン、
うん、蒙古タンメンよりは若干大丈夫だけど、まあでも似たようなもんですね、ラーメンさんからすると。もう辛くて辛くて、
でも辛いもん料理ってさ、うん、好きな人にはすごいたまらないじゃないです
か。そう、たまらない
の。先週のラーメンさん言ってたけど、コンビニでラーメンを買うと3分の1がもう辛いもん系なんでしょ。
うん、
やっぱそれだけの一定の需要があるってことですよね。
ね、
さすがにあれですよ、ラーメンを甘い方に持っていくっていうのは無理でしょうね。
でもね、甘いラーメンってある。美味しいラーメンでね、結構甘みがあるの。
甘みですか、
うん、甘み、その油の甘みだったりお肉から出る甘みだったりいろいろあるんだけど、あとは醤油だしの方にザラメを入れたりとかしてるところもあったりするんだけど、ラーメンさん好きなラーメン屋さん、一蘭っていうラーメン屋さんがあって、
はい、
昔 の, まだお店でスープを炊いてた一蘭さんの時は、うん、むちゃくちゃ甘いのスープが。でもその甘さがなんかその砂糖甘いとかじゃなくて、もうなんかスープ全体が甘い、うん、甘いっていうのはすごくうまみを感じるんだよね。でそこにもちろん塩気も入ってるから、すごく何とも言えないうまみなの、それが。
でもほら、辛い方って何度でも軽くできるじゃないですか、
うん、
唐辛子を入れるなりすれば。甘いのをこうココイチみたい
な、激甘みたいな、ちょっと無理だろうね。だってお肉でもほら甘く感じるでしょ、なんか油の乗ったお肉を食べると甘く感じることもあるし、
それはきっとね、甘みとうまみが非常に近いところにある、うん、あの感覚だと思うんですよ、うん、だってうまいっていうのは甘いから派生した言葉だって聞いたことありますよ。
甘いから派生したのがうまい、
まあ、多分どっちがどっちだか忘れましたけど、うん、とにかく、
まあまあ、語源は一緒なんです。親戚同士ってことね。
そうそうそう、
だから辛いは全然違うってこと、
ね、辛いは全然違うと思うんですよ。もしかしたら辛いは痛いと近いとね、辛いと痛いは。
で、痛いのは癖になるってことですね。だ、 SM にハマる人の意味がちょっと分かるような気がするね。なんか、はい、来ました。
では3分経ちました、
はい、
じゃあ、わお、もうちょっとなんか若干赤いですよ。
それ唐辛子ですね。
あ、でもなんか、
いや、ミンチの存在感が半端ない。
ここだ、麺が、麺をちゃんとほぐして、え、
麺がね、軽そう、見てて。
まあ、フライ麺です
、ね、軽そう。
よいしょっと。じゃあ、ここに液体スープをぶち込んでいきたいと思います、はい、よいしょ
さあ、本物の、タイマーラーメンは鶏ガラでスープを取ってるんですけど、これはどうなんでしょうね、ちょっと楽しみですね、うん、
はい、予想にたがわず、
たっぷりと赤いですね、
ラー油が入っております。
赤黒いね、
赤黒いね、なんかその赤いのがラー油で、うん、黒いのはなんですかね、こう、
まあ醤油だしでしょうね、
だしの色でしょうね、
うん、うわー、さあ完成しました。
大丈夫かな、ラーメンさん。じゃあ実食いきます、はい、実食。匂いから、辛そうな匂いしますよじゃあスープいきます。あ、これは本格的なやつだ。
え、ということは辛いってこと？
そうじゃなくて、風味がね、
ん、
ラーメンさんの苦手系の風味だ。これ
苦手系というか香辛料系ってこと？
そうそうそう、あ、香港だ、香港がいる。
あ、それ八角系だ。
なるほど、結構本格的ですねこれ
、スガキ屋さんのコメントを発表しますね、その間に、名古屋の味、癖になる辛さ。名古屋のラーメン店の定番メニューである台湾ラーメン、名古屋飯として全国的にも知名度が高まってきています、平成11年8月に発売して以来、皆様のご好評にいただいているカップ台湾ラーメン、この度肉ミンチを増量してさらに美味しくなりましたということです。
はい、肉いっぱい入ってます。
肉いっぱい、本当に、
うん、この麺はね、はい、やっぱりあのインスタント麺なんですけど、
はい、
スープがね、
はい、
あの結構あれですよ
きますか。 まずは、見た目本当赤黒いですね。表面にあのライが浮いてて、その下に、醤油っぽい色のスープが沈んでおります、はい、では匂いは、
ああ
大陸の匂いがするアジアの匂いがする。はい、じゃあスープいただきます。
辛いかな。
あ、辛い辛い辛い辛い、あー辛い、喉喉喉喉喉喉喉
喉喉がどうした、
刺さる、あ辛い、あー辛い、
このリアクションが見たかったんですよ。
あー喉に刺さる、この
痛このリアクションが見たかった。
うわちょっと、でもその奥にやっぱ旨味がいますねこれ、
うん、まあ辛いもんってみんなそうですよね。
いただきます。ちょっと麺いってみましょう、フライ麺。もうボソボソのフライ麺ですねこれまあこの軽さがいいですね。またそこにこのひき肉がいっぱい、ほんと多分一番肉肉しいのじゃないですか、今まで取り上げた中で。この 引き引く量が本当ね半端ない、
あのスープすすってても口の中にバンバンバンバン肉の塊が入ってきますもん。
かといって、
はい、
ひき肉、
うん、
ひき肉だけでこう3、4個一気に食べるじゃないですか、
はい、
味がしないです、う
ん、まあ
天かすみたいな感じ、
あ、そう、そういうイメージですな、きっと。
ああ、でもね、
慣れてきた、
ちょっと慣れてきた。お、あれ、これちょっとココイチ行って、ココイチ一回行ってみるから、ココイチ行くと
これはラーメンさん、もしかしたら本物かもしれない。
うん、
断食をして本当に味覚が変わったか。
あ、あ、あ、でも辛い、辛いけど、うん、うまい、辛うま。しっかりあの鶏ガラの味も出てるし、
うん、
でそこにこのミンチの肉のうまみも加わってて、はい、味がね結構深いですよこれ。うん、そうそう、あのひき肉いって、その大量のひき肉、
うん、いやでもこれスープ飲んでるとね、ギアオーなしに口の中に飛び込んでくるんですよね、このひき肉が。
でひき肉の味をちょっと教えてください、うん、
分かんない
味しないでしょ
スープの味が濃いからさ、
はい、
あのほらあれ牛肉もどき、大豆で作った牛肉、
あー、はいはい、
あれっぽい感じがする。
ソイビーフ、
ソイ
ミンチ、
ソイビーフ、
わかんないけど、あ、ね、イミテーションね、
はい、偽物のお肉、まあヘルシーでいいみたいなんですけどね、うん、
ああ、
ちょっとやっぱ辛さに慣れてきた感じです、
うん、でさっき言ってたアメリカの話をちょっと、
はい。
うん、でその有名な愛知県内にね、もう今9店舗構えるこの台湾ラーメン発祥の味噌なんですけど、実は台湾ラーメンってメニューがあるんだけど、はい、その下にね台湾ラーメンアメリカンっていうのがあるんですよ、
は
あ、でアメリカンっていうとほらアメリカンコーヒーってあるでしょ、
うん、
それと同じで
薄い
ちょっと薄いんです、うん、かといって別にお湯で薄めてるわけじゃなくて、普通の台湾ラーメンをこうさらにスープで割ってるんですよ。
ほう、
だから旨味は減らずに辛さだけが抑えられているのが、うん、台湾ラーメンアメリカンで、名古屋のしょうもないあの喫茶店がやるのはアメリカンっていうとお湯を混ぜて出すっていうコーヒーにねお湯を混ぜて出すのがアメリカンっていう
あの、ね、
ところもあるんですけどね。
アメリカンコーヒーって何のためにあるんやろうってずっと思ってたんですけど、
ね、アメリカのコーヒーは何、薄いってこと。
そうかな、そんなことないですよ。
なんでアメリカンって言うんだろうね、あのコーヒー。
なんかイメージじゃない、アメリカ人はなんか大雑把に薄くして量増やして食べたり飲んだりするみたいな
アメリカ
で、その台湾ラーメンアメリカンってそれもインスタント麺になってるんですよね。
おうおう、
でパッケージ見ると名古屋の味、台湾ラーメンアメリカン名古屋と台湾とアメリカ3カ国
いや
乗っちゃってるっていう、
国際交流にはすごく貢献してる商品じゃないかなという感じですね、うん、これ、
うん、あでもまあ美味しいですねこれ、
うん
うん、安心のスロビア、
安心、
安心の台湾。
いや汗出てきますねやっぱり、
うん、あでもトゥオショウユエのダンツーメング食いたい。ラーメンさん食べましたよ、あの一緒に台湾行った時に。
ああ、食べましたね、あの評判の店でしょ、連れて行ってもらった、
ちょっとなんかあの本格っぽい感じの店で、はいはいはい、最後にちっちゃい麺が出てきたじゃないですか、はいはい、あれあれあれです、
あんま記憶に残ってないです
けど、うん、どこでも食べれるんでしょ台湾で。なんていうか
味噌汁みたいなもんですか
そうかもね。
あ、
いやまあ辛かった、
はい、
でも美味しいです、
はい、
うん、じゃあ スガキ屋名古屋の台湾ラーメン、はい、こいつをラーメンさんに一言でまとめていただきましょうか。
はい、
これはスガキ屋食品、台湾ラーメンですが名古屋の味、これ一言で言うと、はい、20年前の中日ドラゴンズの助っ人外国人って感じですね。
はい、各源氏さんですね。
各源氏、大坊、安治、はい、もうとにかく台湾人にどれだけ助けられたか、中日ドラゴンズ。
その頃でも西武ライオンズにもね、
各体験
オリエンタルエクスプレスでした
っけ。そうです、ちょっとね、速球がすごい
ね。
ファミスタで各
体験一番スピードが出た選手ですよね、確か。
ね、普通のストレートでプルルルルなんだけど、うん、プルルル
ルルそうなんですよね。
ファミスタやりたいね、久々にね。
あ、でもなんか一時期結構台湾人選手ね、助っ人といったら台湾の方が来てましたもんね、うん、
今だと楊大官
もそうですし、うん、
まあ、中日今いないよね、台湾の人って。ドラゴンズ
でも私が台湾に来始めた頃は、うん、あれなんですよ、まだ王健民がヤンキースで投げてた頃だったんで、
背高い人だった
んですか。そうそう、背高、まあ、野球選手みんな背高いですけど、その王健民っていう、
ああはいはいはい、あれアジアナンバーワンピッチャー、
WBC にも出てきて日本で対戦してますけど、うん、まあ大投手ですわ、台湾の方、うん、まあね、もっと遡ればね、王貞治名誉監督でも、あの人台湾の出身じゃないですか。
台湾出身で日本人なの、
ご両親が台湾じゃないですよ確か。
で、国籍が日本ってこと、
多分そうだと思う、うん、で日本にやってきて、うん、中華料理50番っていう中華料理をご実家でやりながら、
はあ、
でご自身は日本で野球選手になったわけじゃないですか。
あ、お父さんお母さんが台湾料理屋さんの
だったと思いますよ。
50番、
50番って、
ちょっと待って、50番やり始めたのは王選手が野球選手になってからってこと。その50番
その
50番をやってたから、あ、背番号、あ、1番じゃん、
1番
じゃん、50番じゃないじゃん。
でも55本塁打ですからね。
あ、そうか。
まあでも台湾選手、
はい、
助っ人台湾選手という、
いやだからなんかね、本当名古屋ドラゴンズの助っ人もそうですし、この台湾ラーメン、名古屋と台湾ってなんかね、すごく
なんか縁が深そうな感じです ね。でそのさっきの各源氏さんも、はい、境の線でお店やってたんですよね、あの人。
ああ、らしいですね。
もう辞めちゃいましたけど、はい、行ったことありますよ。行くと本人いますもん、いました。
各源氏さん、炎のストッパ
ー、はい、な感じでございました。
はい、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
例のコーナーいきます。
コーナーいきますか、
はい、じゃあラーメンさんのラーメン、はい、
ラーメン
一言コーナー、
一言コーナー、今日はですね、カップラーメンの話を、
はい、
一ネタ、なんでカップラーメンは液体スープを後で入れるかという、
うん、
なんで先に入れてもいいんじゃないかという、うん、疑問を持った人もいるかもしれませんが、
はい、
これなぜかというと、うん、麺にお湯が浸透しなくなるそうなんですよ。液体スープを最初に入れちゃうと、
ほう、
浸透圧に変わってですね、塩とか
も、
だから麺にお湯が染み込まなくなる可能性があるから、液体スープとか、
はい、
粉末スープはまだいいんだけど、液体スープは後から入れるよと、う
ん、いうことなんですね。
以上でございます。
はい、ためになる話でした。ありがとうございました、はい。
エンディング、
車は安全運転第一ですね。
いやだからさ、冒頭でも言ったんだけど、ラーメンさんつい先日三大玉突き事故に遭いまして、
冒頭で言ってなかったんじゃないですか。
言ってない。
三大玉突き事故、
うん、はい、ストップザ交通事故って言っただけじゃないですよね。
はい、
交差点止まってたら、うん、ドカーンって音がして車が揺れたんですよ。
いわゆるオカマですか。
爆発かなと思ったの最初、
はい、
爆弾が何かが落ちたんかなと、うん、でふっと振り向いたらなんか車がペタペタにひっついてたから、あ、これはオカマホラーと追突されたんだと。で、ただラーメンさん何ともなかった
トラック乗ってますもんね、
うん、まあ、ラーメンさん16年前のランドクルーザー乗ってるんで、
はい、
乗ってるんですよ。でぶつかった車のぶつけられたんで、
三大玉突き事故なので
の一番前なんですよ、
はい、
でラーメンさん何もしてなかっただけですよね、止まってただけなんで、
はい、
で行ったら後ろが軽自動車で、 もうほぼ廃車みたいな感じ、あのくしゃって半分潰れた、
後ろからぶつかって前にはラーメンさんの戦車みたいなのがいて、で
そう
ガチャンコになっちゃったんですね。
でラーメンさんのランドクルーザーはバンパーとかついてるんですよ、
はい、
でバンパー傷がついただけでへこんでもいないで、かしてぶまして反対にぶつかってくる、まあ、もうエンジンまでぐしゃってなってて、いやだから皆さんランドクルーザーおすすめです
ランドクルーザーはランドクルーザーの、もう
昔のタ
イプですね。
そうそう、いやほんと硬くて、前もちょっと知り合いの車とぶつかっちゃったんですよ、駐車場内で。
なんかちょこちょこやってるんですね。
いやバックしようと思ったら後ろにいて、
はい、
でそれプリウスだったんですけど、ベコってへこんでるんだけど、ランドクルーザーは、はい、なんともないちょっとあの擦り傷がついたぐらいで、
はい、まあ丈夫なのに限りますね、はい、
もう本当丈夫なの、
まあ、とにかく皆さん安全運転でお過ごしください、
はい。
お届けしましたのは、
飲んだら乗るなら乗るなら飲むな、ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、というわけで帰ったら早くやります、ノブがお送りしました。また来週、
さようなら。